こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。爆速成長マネジメントは、クーグやツイッターなどの急成長企業に関わってきたイラット・ギルが、プロダクト・マーケット・フィットを達成した後のスタートアップ、いわゆるスケールアップ期の経営課題を整理した実務書です。扱う領域は CEO の役割再定義、経営陣の採用・組織設計、取締役会の運営、資金調達、M&A、プロダクトマネジメント、広報やコミュニケーションまで幅広く、抽象論よりも具体的な運用に重心があります。アーリーステージの常識が通用しなくなる局面で、何を優先し、誰を取り、どう情報を流し、どう意思決定を早めるかを考えるための本です。スタートアップが急拡大する過程で起きやすい混乱を前提に、その混乱を減らすための考え方と手順を提示している点に特徴があります。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、PMF 後は創業期のやり方を捨て、経営の優先順位を組み替える。本書の中心にあるのは、プロダクトマーケットフィットを達成した後は、創業期の延長線で会社を運営してはいけないという認識です。少人数での即断即決や属人的な巻き取りは成長が加速するとむしろボトルネックになります。そこから先の経営では、売上や採用の拡大に合わせて、組織構造、資金調達、役割分担、情報共有の方法を再設計しなければなりません。つまり、成長の加速そのものよりも成長を受け止める器を作ることが先になります。本書が実務書として有効なのは、急成長を前提にした時に経営者が何を手放すべきかを明確にしている点です。創業者の経験則に頼るだけではなく、成長段階ごとに求められる経営機能を再定義する必要性を示しています。次に CEO の仕事は自分で抱え込むことではなく、方向性と資源と人材を揃えること。本書は、レーターステージの CEO 像をかなり明確に描きます。CEO は現場の細部をすべて管理するのではなく、社員全体に進む方向を示し、その方向を実現するための資金を確保し、必要な経営陣を揃えることに責任を持つべきだと整理されています。これは創業初期のプレイヤー型リーダーから組織全体を設計するリーダーへの移行を意味します。特に重要なのは優秀な幹部を採用して補完関係を作ることです。急成長局面では創業者がすべての分野に精通していることは前提にできません。わしろ、自分の不得意分野を正直に補い、任せる領域を増やすことが会社の成長速度を左右します。本書は、CEO の仕事を精神論ではなく機能の集合として捉え直している点で、一般的なリーダーシップ論と一線を画します。さらに、経営陣のプロフェッショナル化が、急成長企業の処理能力を決める、急拡大する企業では、課題の数が増えるだけでなく、課題同士が同時多発的に発生します。採用文化、海外展開、M&A 資金繰り、製品戦略が並行して進み、創業者だけで処理するには限界があります。本書が繰り返し強調するのは、こうした複雑さに対応するには、経営陣をプロフェッショナルで固める必要があるという点です。単に実績のある人材を集めるだけでなく、役割と責任を明確にし、各幹部が自分の専門領域で自律的に判断できる体制を作ることが重要になります。これは人材論であると同時に、組織の処理能力に関する議論でもあります。経営陣が強い会社は、個々の問題を早く解くだけでなく、問題の発生自体を減らせます。本書の実践性は、優秀な人を取るべきだという一般論ではなく、急成長企業における幹部チームの機能を具体的な経営課題と結びつけているところにあります。そして、取扱説明書の公開とイオンアンチ活用でコミュニケーションを制度化する本書で印象的なのは、経営者や幹部が自分の取扱説明書を公開するという発想です。これは単なる自己紹介ではなく、どの連絡手段を重視するか、どの情報ならメールでよいか、どの緊急度ならチャットでよいか、ワンオンワンで扱うべき話題は何かを明示することで組織の摩擦を減らす方法です。急成長組織では情報は多いのに伝達のルールが曖昧だと同じ確認や無駄な往復が増えて速度が落ちます。だからこそコミュニケーションを個人の気配りに任せず運用ルールとして定義することが重要になります。ワンオンワンを適切に使い、メールチャット対面を使い分けることで、緊急性と重要性に応じた情報流通が可能になります。本書はコミュニケーションの透明性が文化論ではなく、生産性向上の設計論であることを示しています。最後に組織再編取締役会 M&A まで含めて成長を止めないための実務を扱う。本社のもう一つの特徴は、急成長フェーズを単なる組織運営ではなく、会社全体のガバナンスと戦略の問題として扱っている点です。組織が大きくなると、チームの再編が頻繁に起こり、短期目標や人材の適性に応じて役割を変える必要が出てきます。また外部資本が入るほど、取締役会の運営や資金調達の考え方も重要になります。さらに、 成長を加速する手段として M&A や提携、海外展開も視野に入るため、経営は社内調整だけでは完結しません。本社はこうした論点を個別の話題としてではなく、スケールアップに必然的に伴う論点として束ねています。そのため読者は単発のテクニックではなく、会社が大きくなると何が構造的に変わるのかを把握できます。急成長を目指す組織にとって、戦略と運営を切り離さず考える視点を与える点が重要です。結論として、爆速成長マネジメントは PMF 後のスタートアップを率いる創業者 CEO、CFO、事業責任者、採用や組織づくりを担う経営幹部に特に向いています。初期スタートアップ向けの精神論や資金調達論に比べ、本書は成長後の混乱をどうさばくかに焦点を当てているため、実際に人員が増え、意思決定が遅れ、部門間の摩擦が増え始めた読者ほど価値を感じやすいはずです。類書と比べた強みは、急成長企業で本当に問題になる論点を CEO の役割、経営陣、コミュニケーション組織再編、取締役会、M&A まで横断して扱っていることです。単なる理想論ではなく、スケールする企業の現場で必要になる実務の地図として読める点が、この本の大きな差別化要因です。ご支援いただける場合は、イラッとギル、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。